皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は2月の8日月曜日ですね。もうついこの間明けましておめでとうございますと、言っていたような気がしますが、もう1月も終わり2月に突入ということになっていますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。で、今週のポッドキャスト、僕の近況からいきたいと思います。もうすでに気づいていらっしゃる方もいるかもしれませんが、風邪をひきました。声が若干おかしいかもしれません。自分でもちょっと変だなと思いながら喋っていますが、毎年振り返ってみるとですね、この時期に必ず風邪をひいています。で、毎年、ポッドキャストでこの時期に、風邪をひいているお話をしていると思いますが、今回はですね、その病院に行くほど風邪がひどくはならずにですね、僕も大体自分で把握してるんですが、38度までは、仕事ができます。で、39度になると、仕事ができず、一般生活、日常生活ですね、日常生活も難しくなって、寝たきりの老人になってしまうんですが、まあ、38度まではその無理をしなければ、日常生活も普通にできますし、で、仕事もできます。ただその早く治したければやっぱり寝るということなんですが、まあ、そのなかなか寝る時間もなかったりするので、何回かポッドキャストでも言ってるんですが、僕が思うアメリカの最強の風邪薬ですね、ナイクエールっていう風邪薬があるんですが、もうこれを飲んで、寝るというふうにしています。で、一応仕事し終わってパッと飲んでパッと寝るんですが、まあ俗に言う風邪を治す薬はないと、もうゆっくり休むしかないというふうに言われていて、僕もすごく賛成なんですね。で、なんでそんな僕ナイクエールがアメリカ最強の薬だと思っているかというと、飲むと、めちゃくちゃ眠くなります。本当にこれって風邪薬じゃなくて睡眠薬なんじゃないのっていうぐらい、眠くなって、でしかもぐっすり寝れるんですね。なので例えば解熱鎮痛だとかそういうことではなくて、僕の中でナイクエールはぐっすり寝れる風邪薬なんですね。なので結果的に、まあ、風邪が治るというふうに思っています。で、僕も最初留学でアメリカ来た時に、結構日本から風邪薬だったりだとか漢方だとかごめんなさいを持ってきたんですが、それこそ仕事をし始めたりとか、どうしてもちょっと休めない時だったりだとか、そういう時にこのナイクエールを飲むようになって、で、ナイクエールを飲んでやっぱりぐっすり寝れるので治りが早いと。で、寝れる時間がなくてもその寝てる密度が濃いんですかね、ギュッと寝れるというか、そのもちろん長時間、ゆっくり休むことに越したことはないんですが、まあそのなんていうんですかね、深い眠りというか、ゆっくり本当にこう寝れるというか、なので、まあその風邪を治すというよりもゆっくり寝かしてくれる薬だというふうに僕は思っているんですが、まあその風邪薬として売っていて、まあ効果としてはゆっくり寝れると。で、これは僕の持論なんですが、日本から、たくさん薬を持ってきていた時になかなか風邪が治らないんですね。アメリカで引いた風邪ですけど、これは本当に根拠ないですよ。本当に医学的にも全然認められてないと思うんですけど、僕の持論、体験談からして、日本の風邪は日本の風邪薬が効いて、アメリカの風邪はアメリカの風邪薬が効くんじゃないかと、思っています。で、僕がそう思い込んでるんで、その僕思い込みで僕がそういう風になって、実際に治っているのかもしれませんが、まあ日本に帰ったら日本の、まあ日本に帰った時に、風邪をひいた場合は、僕はまあ仕事とかがあるのことが多いので、ユンケルを飲んで、で寝る時に風邪薬を飲んで寝ると。で、アメリカの場合はもう休んでる暇はないので、パッと寝れる時にナイクエールを飲んで寝て、元気が必要な時はこっちだとエナジードリンクって モンスターだとかレッドブルですね、あれを飲んでるとあまり響き的にはあの何ですかね、科学的なケミカルな感じがしてよくはないんですが、そんな頻繁ではないですよ。1年に本当何回ですよ。なった時は、まあ、そういうふうにして対処していると。で、まあ、39度を超えた場合はもう病院に行くというふうな感じで、ただもう今はですね、あのナイクエルのおかげで辛さはもうないです。ただ喉と鼻とそうですね、あのが残っていて、あとはそれがもうちょっと抜けていくだけかなというような感じになっています。はい、以上僕の近況ですね。毎年この時期に風邪のお知らせとなってしまって非常に申し訳ないんですが、先週のロサンゼルスの気温ですね、先週は非常に暖かくなって過ごしやすくなってました。ロサンゼルス最高気温が24度で、最低気温は10度前後ですね。で、まあちょっとこう夏のような天気になってきていますが、しかしですね、今日、本当に今日ですね、ロサンゼルスは今日、日曜日、2月7日の日曜日なんですが、今日の最高気温ですね、なんと28度です。で、もう夏のようなではないですね、もう夏の気温ですね。で、先々週に雨が降ってすごく寒くて、で、本当に僕ちょっとダウンジャケットを着て出かけてたんですが、そして先週は本当に春の陽気のような感じで、今週は夏の気温でっていう、やっと風が治りかけの時にまたこんな気温の変化が激しい感じかっていうふうに感じてるんですが、今週、今日が日曜日で、今週1週間ですね、最高気温がなんと31度というふうに予報が出ていますので、今週は非常に暖かいというふうになるんですが、来週はどうなるかわからないというような気温になっています。で、対照的にニューヨークなんですが、こちら先週最高気温が8度、最低気温はマイナスですね、マイナス5、6度となってます。で、まだまだ寒いニューヨークなんですが、今週は予報によると、どうやら雪が降るようで、最低気温もマイナス11度というふうに出ていて、さらに、寒くなるようです。本当に、対照的なロサンゼルスとニューヨークというふうになっていますが、まあ、それぞれにそれぞれの対処法というか、何ですかね、服の準備が必要というふうになっています。はい、それではですね、今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは、夏に留学したい場合いつまでに申し込めばいいですかというものになっています。でですね、なぜこのまだ2月になったばっかりに、なのに、夏のこの話をするかということなんですが、実はですね、もうすでにたくさんのお問い合わせをいただいてるんですね。7月8月に留学したいんですけど、いつまでに申し込めばいいですかというのと、もう一つは飛び立てジャパン留学プログラムというのがありまして、まあ、国がサポートして留学生にお金を出す、奨学金ですねのプログラムがあるんですが、この締め切りがあって、締め切りに間に合うようにプログラムを、申請して審査が通って、で7、8月に留学したい、だからもう今から準備をしなきゃいけないということで、この2つですね、もう早々にお問い合わせをいただいているのと、飛び立てジャパンプログラムで、お問い合わせをいただいているのと、まあ、両方あるんですが、この夏の留学のお申し込みはいつまでにすればいいですかというものを本当に、もうこの時点でよくいただいているので、今回のポッドキャストでお話ししようというふうに思いました。で、今回は、リビングアメリカのお申し込みの流れを説明しながら、お申し込みの何て言うんですかね、期限いつまでに申し込めばいいかをご説明していきたいと思っています。で、合わせて、まあ、留学一般ですねのお話もしようと思います。で、まず、リビングアメリカのお申し込みの流れですが、まあ、最初はやっぱりですね、留学プランですね、留学に関して疑問に思うことだったり不安に思うことだったりをお問い合わせいただいて、まあ、それがこう解消していく中で、まあ、留学期間が決まったりとか、留学方法だったり、まあ、あと大事なのは留学費用ですよねの、まあ、全ての、留学プランが決まった時点で、リビングアメリカはこの時点で、まあ、お申し込みをじゃあお願いしますというふうに言われましたら、一度滞在先の空室状況の確認を取ります。で、この空室状況、空室の確認が取れれば、プログラムの手配は可能ということになりますので、まあ、お申し込みの発行と というふうになるんですが、この滞在先の確認が取れない場合はプログラムの手配ができませんので、お申し込みをお受けすることができません。なので、まあ、逆を言えばどんなにギリギリでも滞在先の手配ができれば、滞在先の空室の確認が取れればお申し込みはお受けすることができるということなんですね。なので、リビングアメリカはお申し込みの期限を設けていません。例えば留学希望日から2ヶ月前までには、お申し込みくださいとか、それ以降はお申し込みをお受けすることはできませんとかいうふうには決まっていません。なので例えばもう本当に今までいたかどうかちょっと定かじゃないですが、1週間後に留学したいと言われて、日本でもうパスポートの準備もできている、航空券も持っている、で、語学学校に行きたいんだというふうにこっち側と手配すればいいっていうだけの状態であれば、もうすぐ滞在先の確認を取って行けると、滞在先空いてますよ、じゃあお願いします、申し込みます、留学費を振り込んで、はい留学っていうのを1週間でできるんであれば、手配も可能です。ただし3ヶ月前でも、もうお申し込みをいただいて、じゃあちょっと滞在先の、空室の確認取りますねと、どこも空いてない、ホームステイもダメ、学生寮もダメだと手配ができないということなんですね。なので、まあ、その今回のお話ですが、8月ですね、7月8月、まあ、夏の留学ですよね。これは1年でも一番、留学が多い時期、留学生が多い時期となっていて、滞在先も、非常に混み合います。でもしこの、まあ、夏の場合ですね、ギリギリにお申し込みをいただくと、まず 99% 滞在先の確保はできません。学生寮はもともと学校が持っている学生寮だったり、まあ、学校に通わなくても手配できる学生寮があるんですが、部屋数は決まってますので、この部屋数が埋まった時点で、もう売り切れと、プログラムはもう手配できないと。でホームステイの場合も、手配できるホームステイ先は限られていますので、で、ホームステイ先によって留学生によっては、アレルギーがあったりだとか、食べ物だったりペットだったりだとか、非常にこう手配が難しくなってくるので、ホームステイの場合はさらに滞在先の手配が難しくなります。で、それでは、じゃあ、いつまでにお申し込みをいただければいいのかというのは、まず、通常ですね、その、忙しい時期を除いて、夏を除いては、大体まあ、余裕があれば3ヶ月前、留学希望日の3ヶ月前にお申し込みいただくと。で、まあ、ギリギリでも2ヶ月前。で、もうどうしてもっていう時は1ヶ月前にお申し込みいただければ、まあ、その時によって、まあ、ほぼほぼ大丈夫なんですが、2、3ヶ月前にお申し込みをいただければ手配ができると。で、7、8月に留学を希望の場合は、もう可能な限り、お申し込みを早めにいただけると助かります。で、実際、今までどれぐらい早く売り切れるかと、滞在先がなくなってしまうかというのは、だいたい3、4ヶ月前ですね、が、目安となっているので、遅くても、まあそうですね、もう4ヶ月前には、プログラムを決めてお申し込みをいただくというふうにしていただけると非常に助かります。で、これはですね、今ずっとリビングアメリカの場合でお話ししましたが、他の留学会社も一緒です。滞在先の手配ができないと留学は手配できません。で、例えばこれが語学、留学の場合、じゃあ語学学校の受け入れはどうなんだと。授業が、例えば1クラス15人って決まってて、いっぱい留学生が入った場合、滞在先が取れても学校がダメだったら留学できないんじゃないかという場合、と思う場合ですが、語学学校は、授業数を増やせます。これは非常に簡単です。人数がいっぱいになったら授業を小分けにして、でクラス数を増やすことが簡単にできるんですね。それこそちょっと午前と午後にクラスを分けて、留学生がいっぱいいるから、午前と午後クラスをしようと。で、君は午前のクラスね、で君は午後のクラスね、午前中のクラスね、午後のクラスねというふうに分けたりとか、そのクラスを増やすことは非常に簡単なんですね。なので、語学学校のクラスの受け入れはほぼほぼ、大丈夫です。で、まあダンス留学の場合も、まあダンスのレッスンを受ける ので、それはもうダンススタジオ側の問題となるんですが、早く行って受付をすればそのダンスレッスンが受けれます。で、遅く行けばクラスがフルになっている可能性もありますが、それはもう早く行ってスタジオで登録するだけの話なので、留学前にいいダメ、その留学ができるできないということではないんですね。ただ最初にも言いましたが、滞在先は増やせないので、特にホームステイは厳しいです。なので、今回のトピックですけど、7月8月ですね、この留学を考えている場合は可能な限り早めに申し込むと。で、この可能な限りっていうのがいつかというのは、もうギリギリでも3ヶ月4ヶ月前で、リビングアメリカからはできれば4ヶ月前までにはお申し込みをいただくというふうに、目処を持って留学プランを立てていただけると非常に助かりますし、これは他の留学会社にも通じて言えることなので、ある程度そうやって目安を持ってお問い合わせしていると話がスムーズに進むと思います。はい、今日のトピックは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。で、最後にリビングアメリカからお知らせですが、毎回ポッドキャストでお知らせしているんですけれども、ニューヨークのダンスキャンプですね、こちらの早めに仮予約をいただいたりだとか、お知らせをしていて、ただですね、人数の幅を広げて、広げたせいでとか広げたので、まだ若干、受け入れができます。で、ダンスキャンプなんですが、2016年の今年の3月24日ですねから4月5日までの11泊13日のプログラムになってます。で、こちらですね、興味がある方はホームページの方で詳細があるんですが、お問い合わせをいただいても、例えば営業の電話であったり、しつこいメールであったりだとか、そういうのは一切ありませんので、ちょっと興味があるという方はお気軽にお尋ねください。で、春のダンスキャンプの詳細なんですが、リビングアメリカ、春のダンスキャンプというふうに検索していただければ、詳細のページが出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、今日は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。